お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今から50年前の1976年6月16日、日本とオーストラリアは歴史的な条約を結びました。その名は日豪友好協力基本条約、通称奈良条約です。経済や文化、教育など幅広い分野で相互理解と協力を深めることを目指したもので、両国にとって初めての包括的な友好条約となりました。オーストラリアはそのわずか3年前の1973年に白人を優先する移民政策、白豪主義を正式に撤廃したばかりでした。白豪主義から多文化主義への歴史的な移行プロセスの舵取りを行ったのが1972年から75年の首相を務めたゴフ・ウィットラム氏です。日豪友好協力基本条約を提案した人物でもあります。その後、1976年、当時のマルコム・フレーザー首相と三木武夫首相によって東京で署名されました。タスマニアを拠点に活動するアーティスト、ケイ・グリーンさんは、当時の条約締結のことをしっかり覚えているといいます。
I heard about it on the radio and I...
ラジオで聞きました。オーストラリアと日本の友好関係を確認する条約が結ばれたと聞いて強く関心を持ちました。日本から帰国して間もない頃で、私は日本での経験を通じて物の見方や考え方が大きく変わっていました。でもその気持ちを分かち合える人はほとんどいないように感じていたんです。グリーンさんでした。グリーンさんは白豪主義が撤廃される前、そして奈良条約が締結される前の1972年、留学のため1年間日本で過ごしました。異文化交流を経て感じたのが、互いを理解すること、それこそが平和につながるというものでした。
So when I became aware of this...
恒久的な平和と友好を歌うこの条約を知ったとき、本当に胸を打たれました。そして相互理解や友情の大切さについて、自分が感じてきたことは間違っていなかったのだと確信できたんです。この条約は両国の関係を深めるだけでなく、一人一人に気づきや希望を与えるものだと思います。少なくとも私にとってはそうでした。グリーンさんでした。この条約は単なる外交上の合意ではありませんでした。第二次世界大戦の終結から30年余り、戦時中は敵国だった日本とオーストラリアが信頼に基づくパートナーへと歩みを進めたことを象徴するものでした。貿易だけでなく、文化や教育、人と人とのつながり、さまざまな協力の幅を広げる土台となったのです。それから50年、奈良条約は今なお日豪関係の礎となっています。駐オーストラリア日本国大使の鈴木和弘氏は、日本とオーストラリアが歩んできた道のりは、世界各地で緊張や対立が深まる中、国際社会にとって大きな教訓になると話します。
我々皆がですね、忘れてはならないことがあると思います。日本とオーストラリアはですね、かつて太平洋戦争で激しく戦った同志です。しかし戦後、多くの人々、先人たち、一般の市民の方々による長年の和解と交流の積み重ねの結果ですね、今日の強固な信頼関係が築かれてきたということです。私はここにですね、日豪関係から得られる大きな教訓があると思っています。それは歴史的に困難な関係にあった国同士でもですね、対話と相互理解を積み重ねるところで、ことでですね、真のパートナーになれるということですね。世界各地で対立や分断が深まっている今だからこそ、日豪関係の歩みというのがですね、多くの国々に対して希望を示すことができるのではないかと思っていますし、これまで在留邦人の方々、豪州における皆さんがですね、こうした日豪友好関係のですね、強化のために、果たしてきた大きな役割にですね、改めて感謝の意を表したいと思っています。
先月キャンベラで会談した高市早苗首相とアンソニー・アルバニージー首相は、 条約締結50周年を記念し、日豪の特別な戦略的パートナーシップをさらに強化していく方針を改めて確認しました。
先般の日豪首脳会談の共同記者会見で、高市総理は今や日豪両国がいわば準同盟国ともいえる関係を築いていると述べられました。日本の総理大臣が公の場で、しかも、首脳共同記者会見という重要な機会でこのような表現を用いたのはオーストラリアが初めてです。私はこの発言がですね、現在の日豪関係の重要性と特別な性格を象徴するものだというふうに受け止めています。
日本での経験が扉を開いてくれたというグリーンさん、国内外での分断や偏見、対立が広がっている現状は理解しがたいものだと言います。そのことを思うと涙が出ます。本当に胸が痛みます。私はどのような形であれ人種差別を理解することができません。人は互いに調和して生きていけるはずです。世界はもっと素晴らしい場所になれるはずです。それなのに私たちは自分のことばかりを優先し、自分だけが正しいと考えるような時には危険な考え方や態度が見られます。グリーンさんでした。条約締結から50年、かつて敵国だった日本とオーストラリアは今では互いに欠かせないパートナーとなりました。そして今その歩みは次の50年へと引き継がれようとしています。オーストラリアで暮らす日本のコミュニティは今後50年どのような役割を果たせるのでしょうか。鈴木大使です。
さまざまな形でですね、日豪間の交流を、広めていただくことは非常に大事だと思います。今や、オーストラリアにおける日本の在留邦人の数は10万5千人を超えて、世界で第2番目に大きなコミュニティになりました。これはまさに日豪関係の、裾野が広がっていることの表れだと思うんですね。またオーストラリアから日本への旅行者の数も100万人を超えています。このように日豪間では人々との間でですね、様々な交流が進んでいます。これをよりそのいい形でですね、具体的な協力に進めていくこと、お互いの理解を含めていくこと、こういう気持ちをですね、一般の市民の方々皆さんが持っていただくことが大きな全体としてですね、日豪関係を強化していくことにつながると思っています。
日本とオーストラリアが過去の対立を乗り越え未来に目を向けることを大きく後押しした奈良条約。グリーンさんは世界各国も同じような歩みを進め、より平和な世界になることを願っています。条約は扉を開きました。お互いに学び合えるようになったんです。日本がオーストラリアを知り、オーストラリアが日本を知る、そうした交流が生まれました。私はそれが両国の友情や協力、そして平和を育む大きな一歩になったと思っています。条約には永続的な平和という考え方も盛り込まれていました。世界中の国々がお互いにそんな関係を築けたら素晴らしいと思いませんか。グリーンさんでした。以上、 SBS 日本語放送大場恵美のリポートでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。